もしもし、テレフォン人生相談です。
すいません、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
兄の嫁さんと
はい。
その子供たち、私から言えば甥と姪ですけど、その関わり合いはどうしていったらいいか相談したいんです。
まず、じゃあ、あなたはお一人？
はい、そうです。
で、お兄さんがいらしたのね。
はい、もう兄が亡くなったんですけど、
はい、何年前？
1年前ぐらいに。
あ、1年前ね。
はい、
はい。お嫁さん、要するに、あなたにとっては義理のお姉さんがい
そう
らっし
で
ゃる。
す。はい。
で、義理のお姉さんはおいくつ？
70です。
70 歳。
はい。
そして、その、義理のお姉さんの家族ですよね。
そうです。
はは
い。
い。
3人おるんですが、
はい。
男の子1人と女の子2人。
長男の
はい、
方
そう
が
で
一
す。
番上？
はい、一番上です。
何歳だろ
44歳で
う？ 44 歳。で、次は？
す。
女の子。
42歳。
42歳。はい。
次が40歳。
40歳。はい。
と3人おります。
はい。あなた自身は、何歳でしたっけ？
72歳です。
72 歳で、で、これ、全然結婚したりしたことがないの？
昔は結婚してたんですけど、離婚し
あ、
まして、
何年前ぐらいに？
もう前でずっと。
20年とか？
はい、
30
はい、
年と
は
か？
い。
で、あなたにはお子さんは？
おりません。
あ、いらっしゃらないの
は
ね。
い。
はい。そこで、はい。どういうお話でし
兄
ょ
が死ぬ前に
う？はい。
500万の借金があると言って、
はい。
実家の方に嫁から電話があったんです。
はい。
その時は母と私がいたんですけども、
はい。
その時私たちはお金を出さなかったんです。
はい。
そして兄が死んで、
はい。
長男だから母に言わせたら骨を実家に持ってこないし、
はい。
そしてそれから母がまた亡くなり、
はい。
その前に母が財産を私の名義にしたんですね。で、嫁はそれに腹を立て、
はい。はい。
母は私が父と母を見たので、私に財産を託したのです。嫁から言わしたら、私が家を見てもらっているっていう言い方をするんですね。
家を見てもらってる？
そうです。長男として自分で考えてるんだと思うんですけど、長男
ああ、
の
なるほ
嫁
ど
として。
ね。ご長男が自分ではなくて、あなたに家を見てもらっていて、まあ、見てもらってるだけで、あなたの家になることはないという話？
それは分からないんですけど、
うん。
でも実家を守るということは大変なことなんですよ。
はい。
そう簡単に言われてもと思うんですね。
ええ。
で、財産を託すということが、その嫁は私にものすごく反発して見てるんですね。
は
ちょっと嫁との関係があんまりいい関係じゃないんで、これから長男の嫁とその子供たちとの関わりをどうしていったらいいか本当に分からないんで、相談したいと思って電話させてもらったんですが。
い。ああ、なるほど。今のところ実害はないんですね。
はい。
あなた自身はお一人で住まわれてるご実家に。で、そのご実家の面倒は大変だけれども、見ていられる、大丈夫なんですよね、そこは。
今は私はまだ少し体も元気です
うん。
し。
見ていられる。
はい。
しかも、お母様が亡くなった時に、財産はあなたに託された？
はい。全部財産私に託したんです。
はい。で、そ
そ
の
れ
た、
が嫁としては気に入らないんですね。
託された財産は、
はい。
遺言書みたいなものがあったんですか？
それも、ありました。
そうすると、全部の中から遺留分みたいなものは、
3人に10万ずつ渡しました、私。
ああ、なるほど。
はい。
3人のお子さんたち、だから、甥御さんと姪御さんお二人には渡してるのね。
10万渡しました。
はい。それで話が終わってると思ってるわけですね、あなたは。で、とりあえず、その、お嫁さんが怒っているのは、実家が自分のものだと言いたいの？
そうですよ。
その実家の建物と土地かな？
土地、家、財産
うん。
は自分のものだと思ってるんですよ。
はい。
自分はここに来たかったらしいんですね。まあ兄が生きてる間はそういうふうな感じはなかったんですけど、兄が死んだ途端に態度が変わって、ものすごい家に執着があった感じ。自分には家を建ててないんですよ。アパート暮らしなんです。
ああ、現在。
はい。
お兄さんがいらした時もアパート暮らし。
はい。兄が継ぐつもりだったんで、家は建ててないんです。
ああ、なるほど。
はい。
で、あなたとしてはそのお嫁さんと今後、
そう、どういうふうにお付き合いをしていて関わり合いをしていったらいいかちょっと相談したいんです。
あ、そのお嫁さんとの関わり合いです
か。そのお嫁さんと、はい、その子供たち3人とどういうふうに関わりを持っていったらいいかちょっと聞きたい。
この人たちと関わりを持ちたいの。
持ちたいこともないんですけど、はい、やっぱり私が子供いないからどうしていいかわからないからどうしようかなとも考えてるんですけど。
ああ、だからちょっと変な話、あなたが亡くなる時がどうなるかって話か。
そうです、そうです、そういうことです。
ああ、なるほどね。
はい、
わかりました。今日はですね、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので、はい、お話を伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
前提となる事実関係をちょっと確認をしたいんですが、
はい、
あなたのお兄さんが亡くなったのは1年ぐらい前とおっしゃいました。
はい、
で、お母様も亡くなったんですよね。
はい、
公正証書遺言を書いた上でね、お母様が亡くなったのはいつ頃なんですか。
半年前です。
あ、半年前。
はい、
とまずお兄さんが亡くなって半年ぐらい経ってお母さんが亡くなったと。はい、だからお兄さんが死ぬ前に500万円ぐらい借金があるっていう話の時はお母さんはまだお元気だったと、こういう話ですね。
はい、そうです。
なるほど。そうするとあなたのお父様はもう
亡くなってる、
ずいぶん前に。
はい、
で、実家の財産はその お父さんの財産とは全部お母さんが相続されてたの。
はい、
でそれをその半年前亡くなったお母さんの公正証書遺言で、
はい、
あなたが全部受け継いだと。
はい、
相続したと、こういうことですね。
はい、
わかりました。法律的にはね、
はい、
さっきちょっと出てましたけど遺留分っていうのがあるのは、そういう理屈は分かってます。
はい、大体分かってます。母親に言われて10万ずつ出したんです。
うん、うん、で10万という話ではなくて、
はい、
まあ、全員じゃないんですけど、この場合はお母さんが亡くなる前に、
はい、
お子さんであるあなたのお兄さんが先に亡くなっているので、
はい、
代衆相続といって、
はい、
あなたの甥姪が、
はい、
あなたのお兄さんに代わって
はい、
お母さんの相続人になるわけですよ。
うん、
だからあなたと甥っ子さん1人と姪っ子さん2人の4人がお母さんの法定相続人になるんです。
うん、
でこの場合は遺留分権というものがあって、
はい、
法定相続分の半分について、遺言書が全部あなたにあげると書いてあっても、
はい、
お兄さんに代わって相続することになった甥っ子姪っ子さんね、まあ、これは3等分されるわけですが、まあ、ちょっとまとめて言いますね。
はいはい、
法定相続分2分の1ずつですよね。
はい、
お兄さんとあなたは、はい、その2分の1の2分の1は遺留分権がありますという主張ができるんですよ。でまだ半年前とおっしゃるので、
はい、
その遺留分っていうのは行使してもしなくてもいいんですね、遺留分権っていうのは。
はい、
で亡くなったことで自分が相続人であることを知った時から1年以内に遺留分権行使しますと言わなくちゃいけないの。
はい、
でまだ半年しか経ってないから、
はい、
遺留分権行使される可能性があるんですよ。
うん、
でそうするとお母さんの遺言書では私の財産は全部あなたに、娘のあなたに相続させますというこういう内容だったんだよね。
はい、
でそうなんだけれども、おいっ子めいっ子さんは法定相続分の半分は権利があるからくださいということを、それ遺留分権って言うんですけどね、
はい、
いうことができるまだ期間中なんですよ。でまだそういうことは言われてないんだよね。
言ってないです。
うん、だからまずそういう問題があるっていうのを頭に置いていただいて、
はい、
でもしそういう請求が、これまあ通常弁護士が入って言ってくると思うんだけれども、
はい、
来たらあなたもちゃんと法的な対応した方がいいという問題がまずあります。だからそういう法律問題が、相続に関わる法律問題がありますよということをちょっとまず頭に置いといた上で、
はい、
義理のお姉さんというかお嫁さん、
はい、
とお姪さん3人とどういうふうに関わっていったらよいだろうかということの問題で、
はい、
抽象的にそういう話をすると、先ほど今井先生もおっしゃっていたけど、そもそも関わっていきたいんですかみたいな話になっちゃって、
もう死後のことだけなんですよ。
そうだよね、
はい、
だからそれは関わりたくないんだろうなと思うから、関係、はい、別に普段関わらなくていいよねっていうのはまずの答えなんだけど、はいはい、一番心配なのは、じゃあ自分がもうそれはこれからね、何十年も50年も60年も生きるとは思えないから、 自分が亡くなった時どうするかってことがちょっと気になると、こういう話だよね。
そうです。
でそれは何も書かないでもしあなたが亡くなってしまうと、
はい、
普通の法定相続になるから、
はい、
あなたの関係お子さんいらっしゃらない、ご両親も亡くなってるからご兄弟ってことですよね、
はい、
ご兄弟に関しては一代だけ代衆相続というのは、さっきはあの親から縦に流れてくるのは一代に限らないんだけど、ご兄弟に関する代衆相続の一代だけあるんですよ、
はい、
だから甥っ子めいっ子さんまでは行くの、
うん、
だから何も遺言書を書かないでいると法定相続で甥っ子めいっ子さんに財産が行くっていうことになりますね、
はい、
でそれはなんだか納得がいかないっていうんだったら、
はい、
あなたが遺言書で誰々に自分の財産を相続させますという遺言書を書くことができるんです。
あなたの
身近な人で、
はい、
要するに血縁ばっかじゃないじゃないですか、
お世話になった方、
そうそうそう、
はい、
ご近所の方でも、はい、これまで人生でお世話になった方、
そういう人いないんですよね、私もう本当に一人で孤独で
そうか、
はい、
そういう人がもしいるんだったらね、はい、まあ、私もそういう事案を扱ったことありますけど、
はい、
それで親族の方がなんか不満を持ったりすることもあるわけだけど、
お金も余ると思うんですね、年金もありますし生活も豊かなので苦労もないんですけども、うんうん、後のことだけなんですよ、もう苦労が。
だからお世話になった人に相続をしてもらうかね、はい、あげるということですよね、
は
あ、でそういう方が思い当たらなかったら、もう一つは何か社会貢献活動みたいな、
はい、
信頼できる団体に遺言書で寄付するっていうのもありだよね、
うん、
そういうことも考えるといいかもしれない。
ああそうですね、
うん、
もう後のことだけなんです。それまではもう体の元気にいる間は別に苦労はないんですけど、
じゃあだってまだね72歳とおっしゃってたからまだ当分元気だと思うけど、
はい、
そんなに暗くならないで、せっかくお母さんの遺産があるんだったら、はい、それを自分の人生にしっかり充実させるために使ったらどうですか。
そうですね、
うん、そういうふうに思った方がいいです。そんなことで悩んでるのはちょっとね後ろ向きだと思いますよ。
そうなんですよ、悩みすぎて困ってんですだからこの相談どうしても聞きたくてお電話させていただいた。
それだったら言わせていただきますけど、
はい、
もうほら72歳まで元気でやってこられて、
はい、
資産も終わりになるんだから、
はい、
何にも気にしないで楽しめるじゃないですか。
そうしましょう。
そのために使っていただいて、
はい、そのために使います。
そう、使いすぎてなくなっちゃって困るといけないから、そこは考えてもらいたいけど、
はい、
前向きに考えて、
はい、
それでもう残ったものがあるんだったら何か社会の役に立つことに寄付するなりって考えて、それは遺言書、遺言書を書けばいいんですよ。
そういうふうにメモします。
で遺言書ちゃんと書いとかないとダメですよ。
遺言書ですか。
そう、遺言書、
はい、
で公正証書遺言でもいいし、ちゃんとあの方式にのっとった形でなら自分でも書けるので、
はいはい、
で遺言書っていうのは考えが変わったら新しいものを書けば、
はい、
そっちが有効にどんどんなってきますから、
はい、
一回書いたら変えられないってものではないので。
あ、そうですか。
だからやっぱ考え変わったっていう時はいくらでも変えていけますから、
はい、
しばらく元気なんですからちょっと楽しんでくださいよ。
はい、助かりました、
はい、
いいお答えいただきました、ありがとうございました。
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、いいお答えいただきました、ありがとうございます。
で実際にあなたが亡くなった時のことを考えると、
はい、
結局墓じまいになっちゃうわけだから、
はい、
まあその時に義理のお姉さんがいるかどうかもわからないけれど、
そうですよ、それは分かりません、うん、はい、
ただ甥御さん姪御さんはいらっしゃるわけだから、
はい、
まあ分かんないけどね、
はい、
だからそのお葬式その他もお願いしなきゃなんないこともあるかもしれないので、
はい、
その辺も考えると今は聞き流しといた方がいいんじゃないんですか。
あ、そうですね、
うん、
もうあんまり深刻に考えずでここ 2、3 ヶ月塞ぎ込んでました。
なるほど。だからお嫁さんの方が実家は本当は自分たちのものなんだと思ってたら、でもだって別に書類でやり取りしたわけじゃないんだから、
はい、
うん、そのまま預けてあるんですっていうかね、面倒見てもらってるんですって言われてたらそのままで行っちゃえばいいじゃないですか今のところは、
はい、
と思います。
ありがとうございます。
はい、
心が軽くなりました。
よかったです、
ありがとうございます。
はい、それじゃあ失礼
し、先生にもよろしくおっしゃってくださいませ。
はい、坂井先生どうもありがとうございました。